今日の説教の結論でありますが、これはエペソ書の1章の18節に次の言葉が書いてあります、ね、心の目を開いてくださるようにとパウロはエペソの信徒たちのために祈っているのであります。私たちは幸いこのものを見る目をこう与えられております。しかし真っ暗な闇の中では目があっても何も見ることはできません。そこに電気がつけられ、部屋が明るくなれば見ることができる。あるいは夜の時はそのままであるならば暗くなってしまいますので、この見えませんけれども、太陽が出てくるようになって光が朝になってくると見えるようになるということを我々は経験してますよね。目があっても暗ければこの見ることはできない。私たちの内なる心も神の光が与えられる時に、実は私たちの心も感情あるいは意志理性精神というものが正しく働き出すというんでしょうか。神の光がなくても見えるという人がいると思いますよね。俺は神なんか信じなくても見えるよ、わかるよ。しかしこの世の悲しい出来事に出会うときに、心の目がその悲しみにしかこの目がいかない、悲しみしか見ることができなくなってしまうことが人生にはあると思います。まさにそういう時には悲しみにこの打ち倒されて心が萎えてきて、そして生きる意欲さえなくなってしまうということが一般の人々の中にも我々にもあるかもしれない。目が見えるはずなんだけれども、悲しみというものに一旦我々が打ち倒されてしまうならば、それしか見えなくなってしまう、そして生きる力もなくなってしまうということがあると思います。キリストはこのルカ福音書11章の34節で次のような言葉を語られたことがあります。目はあなたの体の灯火である。目が澄んでいればあなたの全身が明るいが、濁っていれば体も暗い。だからあなたの中にある光が消えていないかどうかを調べなさいと、あなたの中に本当に光があるかどうかを調べなさいと言ったんですね。言い換えればこのキリストは、あなたは心の中に神の光を持っていますか、もし光がなかったら真っ暗闇の中にあるような状態なんだ。朝が来れば見えることができる。真っ暗な部屋の中にじっと閉じ込められてしまっているんだったらば、目があっても心があってもそれを見ることができないという状態がある。あなたの目は神を見ていますかというふうにキリストはこのルカ福音書で11章で言われた。あなたの目が神を見ているなら、あなたの心は神の光に満たされるだろう。神を見ているならば、あなたの中に神の光があるならば、あなたは見えるようになるだろう、見ることができると言った。私たちは今日この聖書を通して一人一人の心の目が開かれて、神の存在を示され、神の救いを見ることができるようにしていただける。その時私たちの心に神が信仰の火を灯してくださる。神ご自身が私たちの中に光の存在となってくださる。我々自身の心の中に神がいるっていうことはそういうことですね。我々の心の中が暗闇ではなくて光が与えられる、 そしてその光の中で見えるようになっていく。我々の先ほど読んだこの見た感情も意志も理性も精神もですね、神の光を受けていくならば正しくそれをですね健全に発揮することができる。そうすればあなたの体全体、これは全人生が、あなたの全人生が輝き出すと、そういうふうにキリストはこのルカ福音書で約束されたのであります。そして今日の第一に挙げられているのが今日の18節の心の目を開いてくださるようにといって、その具体的なものがそこに次に書いてますよね。それは神の招きによってどのような希望が与えられているか、これを悟らせてくださるように、まあ、聖なる者たちの受け継ぐべきものがどれほど豊かな栄光に輝いているかを悟らせてくださるようにと、ちょっと長いんですけど、まあ、最初の言葉を見ると、神の招きによってどのような希望が与えられているかということを知ることができるっていうんですね。最初の言葉、この神の招きというのは口語訳聖書ではこれはこの召しという言葉で訳されておりました。このところですね、神の召しによってと、まあ、神の招きっていうのも同じですけれども、神様は私たちを召してくださるということですね。神様が私たちに声をかけてくださる。この召しっていうのは、まあ、普通はコーリングっていうんですかね、コールですから電話が鳴ることもコールっていうふうに言うそうですけども、やっぱり声をかけてくださるっていうことなんです。神が声をかけてくださる、このそれが神の召しっていうことですね。神の招き、あるいは神の召し、最近の子どもたちについて次のようなことを聞いたんですね。最近の子どもたちは確かに能力のある子どももたくさんいるんだけれども、しかし同時にそういう子どもたちばかりではない、落ちこぼれもいるっていうんですよね。まあ、つまりいわば一種の競争社会、そういう中に子どもも置かれているんですよね。で、一生懸命頑張っている子どももいるけれども、そういう中に落ちこぼれてしまうような子どももいるというんですよ。そうしますと、そういう子どもたちは親からもね、あんたってなんてバカなんだねとかね、あなたなんか、お前なんかいなくてもいいみたいなんですね、そういうことを言われる子どももいるっていうんですよね。親からも、もちろん学校の先生からもですね、こうできない子どもですから、なんかね、こうできる子どもはすごく先生もね、こう持ち上げてやってくれると思うんです。できない子どもっていうのはやっぱりこうそういう扱いをされないっていうわけですよね。そういう子どもたちは親からも先生からも友達からも、まあ、人間として扱われないといったような、まあ、そういう、こう状況、そういうことをその子どもの親から聞いたっていうんですね。それ読んだんですよ。ああ、そういう状況がやっぱりあるんだな。人間として俺だから子供がですね、どういうかっていうと、自己評価っていうのが低いっていうんですよ。そういう場合は。そうですよね。できる子はいいんだけど、できなかった子の場合は、お前はなんてバカなんだとか、なんでこんなこともできないのかと、そんなことばっかり言われたなら、なんだどうせ俺はもうできないよ。そういうふうなことになっていってしまって、まあ、自己評価、自分を、まあ、評価が低いっていうんですよ。どうせ俺なんか誰にも認められないというふうに思っている子どもがいると、まあ、競争社会から一緒のね、子どもたちにもまた競争社会なんですよ。そういう中に落ちこぼれてしまった子どもたちというものがいるっていうわけです。で、イエス・キリストは当時見放されていたこの人たちに福音書を読んでみますと、まあ、声をかけているんですよね。例えば悪霊に取りつかれていた男、マルコ伝一章、悪霊に取りつかれていたというのは一種の 気が狂ったような気違いみたいなもんですから、誰も声をかけることはなかった。しかしこのマタイ福音書には悪霊に取り憑かれていた男にイエス様は声をかけていく。あるいは徴税人マタイに私に従ってきなさいとイエス様は声をかけた。徴税人というのは当時ローマの帝国に税金を納めなきゃなんなかった関係上、みんなからですね、この嫌がられてた存在、徴税人というのは。なんで我々から税金取るんだ。そんなようなことでですね、でもそういうお仕事があったわけですよね。だけどわざわざ徴税人マタイが収税所に座っていた時にイエス様は声をかけたと書いてあるんですね。そして私に従ってきなさいと言った。我々がよく知っていますあのルカ伝19章にザーカイの話がありますよね。あのザーカイもまたこの徴税人だったんですよね。だから彼もこの木に登ってイエス様が来ることをこう遠くから眺めていた、いわば木の陰にこう隠れるようにして木に登ってですね、木のその葉っぱの陰に隠れているようにして、イエス様を見ようとしていたということです。そしたらザーカイの真下にイエス様は歩きを歩みを止めて、そして見上げていった。ザーカイ、今晩私はあなたの家に泊まることにしていると言ったと書いてある。泊まることにしている、そういうふうに自分は決めているんだ。そしてこれを見た人々はみんなつぶやいた。なんでイエス様はあの徴税人のような罪人の家に入って泊まることになって一緒に食事をすることになるのか。信じられない。あんなのはもういない方がいい人間なんだから。みんな思ってたわけだ。罪人なんだから。ところがイエス様はそのザーカイに声をかけたって書いてある。そして言われた。人の子は失われたものを探して救うために来たのである。あるいはまたこの当時は誰も触れることのできなかったこのハンセン病患者、雷病の患者。恐れられていた病気だったのに誰も触れることがないようなかった。そういう人に対してもですね、重い不肥病の患者に対して手をの差し伸べその人に触れ癒されたと書いてあるんですね。そしてこのルカ伝8章、行って体を祭司に見せモーセが定めた供え物を捧げて人々に証明しなさい。まさに当時社会から見捨てられ声をかけられなかった人々に対して主イエスはそのような人々をあなたも実は神の愛の中に招かれているんだ、召されているんだ、招かれているんだよということを示すそういう具体的な技をこのような形で一つ一つ成していったということが福音書に書いてあるんですよね。それが召しということです。まさに神への招きは人間に希望をもたらす、そういうものだ。声をかけられなかった見捨てられた人間っていうのは俺はどうなったってもいいんだと、どうなってもいいや、希望をなくしてしまう。だんだんそういう人間子どもたちもですね、この転落の道をね、なぜかっていうと競争社会ですよね。忍耐しなきゃなんない状況がいろんな形であると思う。もう忍耐できなくなるわけじゃないですか。どうせ誰もこんなことやってもみんな認めてくれないんだぞ俺のことなんかは。希望はない。一方例えばダメな子供でもお母さんに愛されてる子供はいやそう言ってもね大丈夫だよいつか芽が出てくるから、もしそういう声をお母さんが毎日毎日子供にかけていくならばそうかいつかなんとかなるのかもしれないなと思ってそういう苦しみや困難やそういうところにも耐えて希望を持ってね行くっていうような歩みが出てくるだろうと思うんです。愛されているならば希望、困難の中で希望を持っていくことができる。ただ愛されてなければそんな希望なんか湧くわけがないんですよ。別に希望を持たなくたっていいんだよ、俺なんかどうなったっていいんだよと思うからです。 この、後にパウロはローマ人への手紙の5章3節以下でしばしばここでも引用しますけれども、苦難の中にあっても私たちは知っているのです、苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを私たちは知っているのです。なぜなら神の愛が私たちの心に注がれているからですと書いてるんじゃないですか。なんで希望したり忍耐したり書に耐えて歩んでいくことができるのかといったらば、私たちの心に神の愛が注がれているからですとパウロは書いてるんですよ。あなたも実は愛されているからなんだ、そういう神によってあなた方は声をかけられているんだよ。お母さんが子供に声をかけると同じように、神が私たちに声をかけてくださって、神はの、あの、私たちの心に神の愛が注がれているからだ、だから忍耐の中を歩むことができるようになるんだとパウロは言ってるわけで、そしてこの希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。この世にはさまざまな苦難がある、忍耐を強いられていく現実がある、病気もあれば貧しさや社会的な差別や偏見もある、イエス様の時代もあったんじゃないですか。今もあるんですよ。いろんな形でなるべくそういうものは少なくしていこうという努力はあるんですけど、でも現実にはあるんですよね。差別も偏見も苦しみもあるわけですよ。しかしそういう中にあってイエス・キリストは神の愛を示してくださった。愛が希望を生み出す。まさに愛されている子供は忍耐することを学び、希望に生きることができる。愛されない者は自分を見捨てられたものと思い、苦難に耐えきれずに転落の道を歩んでいくだろうかもしれない。私たちの心に神の愛が聖霊によって注がれている、だから失望することはないんだとパウロはこのロマ書の第5章で語っているわけです。神の召しは、神の愛がその人の心の中に注がれるとき、その人の内面に希望の光が灯されることだ。私たちの心の中に神がいてくださるということになれば、神はその光を私たちに与えてくださる。光が与えられるならば、私たちの心はいろんなことを意思したり、いろんなことを考えたり、いろんなことを判断していくことができるようになっていくっていうんじゃないですか。これが神の光がなかったならば、そういうことができなくなってしまう。先ほどちょっと言ったように、悲しみに打ちひしがいてしまっただけならば、どうやって希望を乱していくんですか。まさにここではちょうど部屋全体が明るくなっていくよ、電気がつけられるように、あるいは我々の心に夜から朝日が昇るように、その時には物事が見えていくようになるだろう。そしたら私たちの心、意思、決意、計画、いろんなその人間の感情の座である感情、そういったものが生きて働くようになるんだって言ってる。人間にはいろんな心の中にいろんなものが与えられてるじゃない。心といってもいろんな、今言ったように理性もあれば、感情もあれば、決断もあれば、そういうところに神の光があって、それが見えてくるようになれば、そういうものが働き出すって言ってるわけです。まさに神である、このこれがですね、この部屋全体が明るくなる、人生全体が明るくなってくるんだって言ってるわけです。このことをこの ヨハネ黙示録の22章の5節にはですね、天上においてはここではですね、この、その18節の後の方ですね、私たちが受け継ぐべきものがどれほど豊かな栄光に輝いているか、例えばこれを一つのですね、ヨハネ黙示録の22章にはその神の国について、まあ天の国について書いてあるところがあるんですよね。でそこにどういうふうに書いてあるかというと、天上においては灯火や太陽というこの地上の光ではなくて神ご自身が輝いているって書いてある。まあそれが天上だ、神の世界だ。もはや夜はなく、灯火の光も太陽の光もいらない。神である主がしもべたちを照らし、彼らを限りなく統治するからであるとヨハネ黙示録に書いたんですよ。あ、天上の世界っていうのはそういうところなんだ。この世の小さな光はですね、太陽の光もいらないって言うんですよ。それよりもはるかに大きな太陽を作った神ご自身が我々を照らしてくださるって書いたんですよ。神ご自身が光だっていうわけ。そこではその私たちに与えられ、どれほど豊かな栄光に輝いているか、天上においては神ご自身が栄光の存在として輝いている、それをこのヨハネ黙示録は、まあ、我々にこう見させているんです、見せているんですよね。そうなのか、まさにこれがそういう神の存在があるんだという、神はそういう方なんだ、その神の存在をこの地上にあってイエス・キリストは示された、神の存在を示された。そして17節にはちょっと戻るところ、前のところでは神を深く知ることができるようにと書いていますよね。深く知る、人間が我々が知っている神についての認識もあるでありますよ。しかしもっと深く知ることができるようにっていうのが聖書が示している、この天上の世界のヨハネ黙示録が書いているこういう神の姿も、我々はこれを読んだ時に初めて分かるんじゃないですか。あ、そうか、天上には明かりも太陽も必要ないんだと、太陽を作られた神ご自身が栄光を持ってそこではご支配統治なさっているからだということを知る。まさに神の栄光の豊かな輝きという言葉で、ちょっと抽象的なんですけども、これはヨハネ黙示録が書いているような栄光の輝きの豊かさっていうのが神があそこに、あ、天上にはあるんだなということで、パウロはそれをエフェソの教会の一人一人にこのが悟るようにというふうにして、これをまあ自分は祈りの旅ごとに覚えて祈っているんだ。だから今持っている神についての認識っていうものよりももっと深く知ることができるようにっていうのがパウロの願いだった。我々も同じだと思うんですよ。聖書を通してもっともっと深く神についての認識っていうものを深めることができる、それが聖書ですよね。聖書が示している。そしてもう一つ、その次の19節以下のところに、今度はその神の愛の力っていうのは並大抵のものではないんだということをその次に書いてるんです。これが19節です。神の力は私たち信仰者に対して絶大なる働きをなさる、それがどれほど大きなものであるかを悟らせてくださるように。でこのところの、この旧約聖書はどうなっていたかと言いますとですね、神の力強い活動によって働く力が私たち信じる者にとっていかに絶大なものであるかをあなた方が知るに至るようにと祈る。どこが違うんだ。新教の訳はね、こうスラスラと訳してるんですよ。さーっと読んじゃうんですよ。だから、あ、神の力は私たちに偉大な働きをなさんだなっていう。 そう書いてあるんですよ。ところが口語訳聖書はね、これはね、あのいわば原文に忠実に訳しているような訳なんですよ。そのためにぎこちないんですけれども、原文の意味を忠実にこうそこに訳出してるんですよね。それがこの口語訳聖書のですね、ここに神の力強い活動、働く力、それがいかに絶大なものであるかっていう、実はここに神の力を表す4つの別々の言葉が原文で使われてるんですよ。だからわざわざ口語訳聖書は分かりにくいんですけども、こういう訳をしてたと思う。ここにですから、力強い活動、働く力、絶大な体能、勢い、活動、能力っていうような、そういうふうに神様の力をですね、これでもかこれでもかというような形でパウロは神の力をなんとか人間の言葉に分かるようにですね、この言い表してるんだと思うんです。別々の言葉が使われてるんですよ。で、このここに神認識の方法って書いたんですけど、実は昔からその神がおられるということをですね、神の存在証明っていうのをね、もう神学者たちは考えてきたんですよ。神様はいるっていうこと、どうにかしてみんなにね、こう示したいっていう。でその時ですね、3つの方法がある、3つあるっていう考えたんですね。一つは何かっていうと、大自然を見よって。でこれは先ほどイザヤ書40章読みましたね。40章のところに何て書いてあった、目を高く上げ、誰が天の万象を創造したかを見よ。そしてその少し後には、力の強さ、激しい勢いから逃れうるものはない。皆さん、最近地震とか洪水があるんじゃないですか。洪水見たらね、誰があれ引き起こしてるんだ、自然が引き起こしてるんですよ。あれだって家が流されているんですよ。車だって流されていくんですよ。そんな力、自然現象じゃないですか、いわば。そして聖書、学者たちはですね、自然の中に実は神の力が表されているんだと、まあ、そこを認めるかどうか、神様がいるかどうかを認めるかどうかは別としてもね、それが実は神、自然を見れば神の存在が分かるって言ってるんです。まあ、カントは天上の星の輝き、星の輝きと、カントは道徳の先生だったというか哲学者ですよね、内なる道徳律という、まあ、この2つを挙げておりますけれども、巨大ですから、例えばカルバムなんかもですね、後にこのカルバンは教会の牧者だったんですけど、同時にそのジュネーブに学校を作ってるわけですよね。一般教養の学校を作っていくわけです。なんでそこで特に何が進められたかというと、巨大な天文学と特に医学っていうのを進めたんですよ。で天文学っていうのは、私は本当我々も素人の人、学者の人もいらっしゃるからあれだけど、巨大なエネルギーがそこに渦巻いてるっていうことが学者は知ってると思うんですよ。とてもこれが人間がねやれるようなエネルギーではない。そして同時に、だから天の星の動きでも、天体の研究、天文学と特に同時に、今度は人間の体、人間の体がどんなに精密に作られ、どんなに深くそれがですね、神のその摂理の中で、それが例えば人間の脳とかね、人間の心臓であっても、人間の血管をつなぎ合わせればね、地球を何回りするぐらいの長さだなんていうようなこと言われてるんじゃないですか。そんなことは人間にはできないじゃないですか。だからパルバンはその天文学とその医学を研究するように、でそれを見ていくならば、そこに神の御業が分かるんだ、神の存在が分かるからだっていうふうに言ったんですよ。でこれが一番目の問題です。 で2番目には神の存在証明として2番目に挙げたのはですね、人間の歴史を見ようっていうんです。人間の歴史はね、神様なんかいないような歴史じゃないですか。悪いことはやつはどんどん悪いことやっていける。でひどい悲惨なことが起こってる。しかし悪いことやったやつも最後には人間の歴史を見るとちゃんと神が裁きを与えておられるんだ。一時的には人間悪いや持つも悪い人もね生き延びてもう何も心配ないかのように思う。でも最後にはやっぱり神は歴史の中で悪を裁いておられるということがわかる。なるほど、歴史を見るとね、だって例えばローマ帝国だって3世紀とかそんなことしか持たなかったじゃないですか。江戸幕府だってそうじゃないですか。250年とか永遠に続いてるわけじゃないじゃないですか。ナチスの政権だってそうだった。日本の帝国だってそうだった。永遠に続いてるものではなかった。神は必ずそこに歴史の中に裁きを、歴史の中で神は裁き主としておられるんだということを長い歴史を見るときに分かっていく。これが2番目ですよ。で3番目に挙げたのがイエス・キリストを見よっていうことだった。イエス・キリストを見るときにそこに神がおられるということが分かる。先ほど例に挙げた神の愛があるんだということをイエス様は示してくださった。で最後にはイエス様は自ら十字架について神の愛そのものを、人間の罪をあがなう神の愛をそこに表されたんじゃないですか。だから学者はこの3つが神の存在証明だって、我々これを受け止めることがないかもしれないけども、すごい参考になるんじゃないですか。天を見よう、人間の体を見よう、歴史を見よう、イエス・キリストを見よう、そういうことの中に神はちゃんと生きておられるということを証明しておられるということであります。そのエペソ書の方に戻りますけれども、信仰者に対してその絶大な働きをなさる神の力がどれほどものであるかを知ってほしい。神は先ほど言ったようにですね、今後訳に書いてあったように力強い活動、働く活動、そしてそのエネルギー、あるいはいかに絶大なものであるか、そういうこと、能力、だからそういう力が実は我々自身のうちにも神様は働いているんだよ。病気をしたことのある人はみんなわかるんじゃないですか。なんで自分は治っていけるのだろうか。神様がそういう免疫力を与えておられるとか、こんな素晴らしい頭を、ね、与えてるのか、あのアインシュタインだっても何パーセントしか使ってないとか言われて、まだまだ我々はですね、もっともっとこうそれの能力をね使っていける、あ、そういうものを与えてくださっておられるんだ、そういう神の愛がそこにあるんだということを知ったならば、学者は研究していくじゃないですか。お医者さんはそこでさらに研究してより良い治療を考えていけるんじゃないですか。神様がおられるということを信じるということは決してその不自然なことではない。むしろ神の愛があるということを信じていったときに、困難に耐え、苦難に耐え、何とかしてこの患者さんを救おうというそういう熱心が生まれてくるんだろうと思う。まさにここに最後のところにですね、絶大な働きをなさる神の力っていう言葉がありますよね。で、この絶大な神の力っていうのの元の言葉はどういう言葉であるかというと、ここにある地点を超えるところまで投げるという、ある地点を超えるところまでこう投げていくと、そういう言葉だ。地点を越えてですね、投げるという、今は決まっているところよりももっと遠くまで投げていくというような言葉が絶大なっていう言葉なんですよ。具体的にはこの世の死の力よりもはるかに勝る 神の力、死の力よりもはるかに勝る、それを超える神は力を表されたんだ、それは復活だっていうんですよ。死人を復活させる神の力がすでに信仰者たちのうちに入り込んでいるという、あなたの中にすでに入り込んでいるんだよっていうことをパウルは言いたいんですよ。必要があって、昨年4月に78歳で召された皆さんがよくご承知の星野富弘さんのことを読むちょっと機会があったんですよね。で、あの方のことを読んでみますと、ご承知の通りこの方は初めからクリスチャンであった方ではないんですと。群馬県の中学校の体育の教師だったこの先生が機械体操の中で宙返りの仕方を教える中で、子どもたちに教える中で、あの跳躍板というんですか、そういうのを飛んで教えた。でその時に誤ってこの首から落ちてしまったというような事故だったらしいんですよね。まさに、そして、なんとか命は取り留められたんですけれども、この寝たきりの状態になってしまった、苦しいなんていうような状況じゃないと、生きる意欲がなくなってしまう状況になった、だから何度も自分は舌を噛んでですね、この死のうとした、自殺しようとした、こんな風になってしまった人生何なんだ、生きてる価値がないと、2年後のカルタに何と書かれたか、四肢麻痺、機能回復の見込み全くなし、現在の医学では積極的治療なし、医者から見放されたということですよ。これはいわばどうしようもなかった、医者ご自身も手をつけることができないほどの、重症っていうんですか、もうそういう状態だったっていうわけですよ。でその時にただ寝てるだけというような状況がこう何日か続いていくわけじゃないですか。でお見舞いに来た人が野の草を摘んでね、持ってきてくれた、それをじっと見つめてことしかできなかった、しかしその野の花を見た時に、あ、こういう花も生かされてこういるのかっていうようなことにこうだんだんとこう気づいていくっていうんでしょうかね。まさにハルジオンという野の草、普段は野の畑の天敵雑草だが、眺めているとその美しさに惹かれるものがあった。そしてお見舞いの返事を書こうにも書けない状況が続いたが、状態が続いたが、口にガーゼを丸めた絵筆で絵と文字が書けるようになった。まあ並大抵の努力ではなかったと思うんですけど、そうなった。そして今では立派な美術館もできて、多くの人々を励ましているという、そういう方ですよね。でその作品の中で確かたった一つだけあげるというふうに言われるならば、私は間違いなくこの作品をあげたい、それはその詩をあげたい、それは命が一番大事だと思っていた頃、生きるのがつらかった、命より大切なものがあると知った日、生きるのが嬉しかったという詩を書いてる。こんな体になってしまって、みんなからもね、憐れみを持ってね、生きてるっていうような状況じゃないですか。命が大事だからね、そういうふうに子供としか教えられてきたわけじゃないですか。こんな命になってしまった、生きるに値しないと思っていた。しかしこの方のですね、聖書を通して、聖書を持ってきてくれた方がいたんですよね。そしてお母さんにページをめくってもらって、その聖書を読んで聞いていくっていうことの中で、次第に神の愛っていうものがあるんだということが分かってきたんじゃないか。このお母さんもこのご本人もですから、キリストの洗礼を受けたんですよ。神の力はこの命よりもはるかに遠く勝って、遠くに投げられている ということを知った時に、この人は命が大事だって言われている一つの観念、思い、教え、そういうものを超えることができたっていう詩じゃないかと思うんですよ。つまり復活の命を信じた時に、この方は今与えられているこの状況の中で苦しみ、それをしかしながら努力をして生きていったということの結果として、あの作品の、たくさんの作品ができていったんだろうと思う。だから私はこの方の根底にあったのは、本当に死の力を超える復活の、キリストの復活の命を信じたと思うんですよ。そのゆえに神様は、この神、そういう神の愛を信じた時に、この方は自分の生き方、自分が生かされる78歳ですかまで生きることができた、まさにそういう人生を歩むことができたのではないかと思うんですよね。つまりそれだけ神の新しい命を生み出す生命力、死んだような命に対して神の力のエネルギーが、神のはるかに勝る信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力が、この人にある、自分に与えられているんだということを信じたんじゃないですか、この方は。だから洗礼も受けたんだ、そしてこういう作品を残すことができたんだと思うんですよ。まさに神の新しい命を生み出す生命力や巨大なエネルギー、社会をも変革していく力が、この獅子巻きの体に、心に、魂に、社会に、そして多くの人々に働いて、この人を神の恵みの証人としていたと思う、したと思うんですよ。私はパウロの祈り、エペソの人たちのために祈ったパウロの祈りは、まさにこの日本においてこういう形で実現してるのかなっていうことを感じたんですよね。まあ、パウロの祈りは本当にここに実現している、そして皆さん一人一人のうちにもそのような神の偉大な力が働いているんだ、死をも超えるそういう力があるんだということを信じて、我々は与えられた人生を生きていくこと、そしてそれぞれの私たちもこの聖書の真理に目が開かれて、その神の力を受けて、今日から今週なすべき1週間の戦いに我々は出ていきたいのであります。お祈りします。父なる御神様、私たちに与えられているこの神からの命、これを無にすることなく、自己評価でこれを決めるのではなく、神がどんなに私たちを愛しておられるかを深く受け止め、これを信じ、これに応えていく一人一人の歩みとなりますように、それぞれの人生をどうか祝してください。またこの1週間の戦いをどうか導いてください。これらの祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。